こんばんは、今日は、22章に続いて、主樹の教えが伝えられています、23章を、見てまいります。では、ちょっと、飛んで、12節から最後までを見てまいります。あ、そうですね、12節から最後まで、購読いたします。申命記23章12節から25節まで。また陣営の外に一つの場所を設け、そこを出て行って用を足すようにしなければならない。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。こうしてあなたの陣営は聖でなければならない。主があなたの中で恥ずべきものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなさい。あなた方のうちにあなたの町囲みの中のどこでも彼が好むままに選んだ場所にあなたと共に住まわせなければならない。彼を虐げてはならない。いかなる誓願のためであっても、遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神主の家に携えて行ってはならない。これはどちらもあなたの神主が忌み嫌われるからである。異国人からは利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福されるためである。誓願をやめる場合、あなたに罪責は生じない。隣人のブドウ畑に入ったとき、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。天の父様、固有の箇所を通してあらゆるところに主を覚えることを教えてください。気球の時、また、様々な事柄に当たる時に、主が関わっておられないことがないように、私たちを清くあなたのそばに歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと前半部は、声を出して読むのも、ちょっと恥ずかしいところもありまして、聖書の言葉なのですけども、後半部を選ばせていただきました。 22章23章と、まあ、大きく分けることはできるんですけども、さまざまな事柄において神の民として覚えておくべきこと、それが教えられています。まあ、一貫していることは、どんな事柄においても主が共におられるので、主を覚えて主の前に喜ばれることをなし、また主の忌み嫌われることはしないようにという原則が貫かれています。23章の冒頭には、まあ、主の集会に体に欠けがあるもの、また、他の、主を信じない民族のもの、また、立法の教えにおいて、汚れを負っているものは、その集まりに、加わってはいけないと教えられています。一節にあることは、命を司る機関に欠けがある場合、まあ、いろんな要因が、病や事故や、また、他の人から強制的にされたこと、また偽りの教えによって身に傷をつけてしまうこと、さまざまな、原因もあると思いますけれども、集会に集まることを、禁じられていました。二節では、これもまた道ならぬ関わりにおいて生まれた子どもも加わってはいけないとあり、また、主に敵対しました、まあ、親戚部族ではありますけれども、アンモン人やモアブ人も、加わってはいけないとあります。確かに、彼らは約束の地に入ろうとするときに、敵対し、また、偶像礼拝に引き込もうと、また、呪いをかけて、祝福をそごうとした民でした。もちろん、アンモン人やモアブ人全員がそのようにやったわけではありませんけども、民族として、主の集会に、加わってはいけないと異邦人と同じ扱いをされました。まあ、それは、神様の忌み嫌うことを、安易に、神の民が受け入れてはいけないという信仰の一致や、また信仰の純粋さを保つためでもありました。主が愛してやまない民が純潔を、清い信仰を失わないように、神様はこの約束の地で、まあ、早速誘惑に遭いますから、それから守られるように、戒めておられます。この垣根が、覗かれるのは、すべての人の罪をあがなうキリストの救いが、もたらされるまで、定められておりました。このモアブやアンモンは、アブラハムの、甥のロトの子孫でした。七節以降、エドム人、つまり、イスラエルから生まれました双子、ヤコブとエサウ、エサウの子孫がエドム人ですけども、 彼らについては、主を信じるようにされたら三代目には加わることができるように許されていました。まあ、このように主の集いが清くあるように戒められていました。さて、12節から、じゃありますね、9節以降ですね、9節以降です、敵に向かって陣を敷き、そして戦いが始まるときに、主が共に戦われるので、主の忌み嫌う状態で、汚れた状態で、戦列に加わってはいけない、戦場に、赴いてはいけないと今戒められています。それは、主の礼拝に、臨む時に、禁じられている汚れた状態と同じ基準が、適用されました。もう戦いというと背に腹は変えられないという状況になりがちですけども、イスラエルの戦いでは主が戦われるので、汚れた状態は清まって戦列に戻るようにと言われました。これ普通の軍事からするともうありえないことですけども、イスラエルの戦いにおいてはこのように厳命されていました。まあ、戦場ですから用を足すところは基本的にないんです。ですから小さなクワを持って、排泄物は、表に出さないようにと、そうしないと、主が、安心して、戦うことが、できないからです。これは、他の民には、まあ、ありえないような、状況ですけども、神様はこれを守るときにイスラエルが勝利できるように働いてくださいます。そこには信仰が問われるんです。多勢に無勢ということがあって不利な状況があり、また敵の武器は強力ということがあります。しかし強いものを、打ち砕くのも、また、大勢を打ち砕くことも全能の主には不可能がない、そう信じる、信仰を持って、強くあれ、大きくあれとあるように信仰を奮い立たせて臨むことが求められていました。まあ、今日そのような、ことを軍事的に、成していることは、イスラエルでもありません。しかし、新約におきまして戦いは肉の戦いではなく霊の戦いですから、私たちはこの原則を、宣教、伝道、教会形成、人々の救いのために、守っていきましょう。何より、祈りと御言葉を持って、私たちは、出ていく、必要があります。さて15節以降は、戦いの、場を終えて、これもまた様々なことですけども、逃亡奴隷、不 当な扱いをして、また捕らえられて奴隷とされた奴隷が逃れてきた時にはかくまわなくてはいけない。そして自由を与えなくてはいけないと。奴隷だったんだから今度は自分の奴隷にしようということをしてはいけないとされました。それはイスラエルがかつてエジプトで奴隷の苦役にされたことを、それを主が救い出してくださったことを覚えてのことです。それは霊的に今当てはめるならば、罪に苦しんでいる人たちが逃れを求めてきたときに、その人がどんなに罪深い生活をしていたとしても、主のもとに逃れてくる人は主を信じて清いものとされている。いろんな習慣がつきまとっていることがありますし、過去にいろんな因縁があるかもしれません。しかし主のもとに逃れてきたものを、私も同じように罪人でしたからと言って尊ぶことを忘れないようにしたいと思います。また17節以降は、神殿男性、神殿娼婦、これは異教の礼拝のゆえに、肉体を提供するという、異教の習慣ですけれども、各国では行われていました。もちろん、そのような忌まわしいことをしてはいけない。また、主のために捧げる、金銭において、主に喜ばれない働きをもって得たものを、捧げてはいけないと教えられています。さらに、同胞におきましては、利息を取ってはいけない。利息は、借財が、しくわわって生活を立て直すことが困難に、させてしまいます。奴隷の苦しみを負ったものとして、たとえいろんなことで貧富の差が生まれたとしても、自由に生きられるようにイスラエルの民は互いに所有権を主張しないで、相手のために喜んで犠牲を払うことを忘れないように教えられています。また誓願の話に21節に戻りますけども、誓願した神様のためにと思って誓ったことは、果たす義務があります。誓っておいてそれを忘れてしまったり、また都合が悪くなったからといって果たさなくなることはいけません。ただし、無理な誓願をしてしまう過ちを犯す危険もあります。22節に神様は憐れみを与えています。やめる場合には罪責は生じないと。その時は真剣に誓ったんだけども、それは無理でした、謝っていましたと悔い改めて告白すれば、それ以上重荷は負わせられません。ただ基本的に誓願で誇ったり、誓願で偽ったりしてはいけないということが戒められています。イエス様の時代には、 まあ、請願が都合が悪くなったら、もっと尊いものに向けて請願すれば、それで調整、化身できるという妙な取引が行われていましたけど、はいははい、いいはいいえでいいので、そのようにしてごまかす必要がないことをイエス様は教えられました。また、当時そんなあちこちにコンビニみたいにお店があるわけじゃありません。食料が、尽きてしまった時ですね、畑に入って、必要な、食料を満たすことは許されていました。ただし、欲張って取って、盗んではいけないと、ブドウ畑に入って、手で取って、食べきるのはいいんだけども、カゴを持ってきてですね、それを、余計に取りすぎてはいけない。また、麦畑においては、手で摘んで、手で、殻を取って、食べるのはいいけれども、釜で買ってはいけないと、そう戒められていました。このように互いなことを大切にし、また、欲望から身を避け、しかしまた、困っている時には助け合う、そしてどんな、状況におきましても、まあ、冒頭にありましたように戦場におきましても、死を第一に、死の前に喜ばれるように戦うということが教えられ、また主の集いに集まるときには清くある必要があると、そこで妥協してはいけないことが教えられています。これらの戒めはその精神におきましては新約にも通じるものです。主の前に私たちは清くなって、主の栄光を表すように、あらゆる場所で凍えることが教えられています。飲むにも食べるにも何をするにもです。また、この、民族の垣根については、また、厳しく戒められている、罪の罰について、まあ、特に、男女関係、それは結婚が尊ばれる、ためなんですけども、かなり厳しい、罰が、告げられています。まあ、罪を、いい加減に見逃してはいけませんから、いけないことはいけないと裁くべきですけども、断罪が、当たり前になってしまって人を裁くものでは、いけません。イエス様は許しに豊かでした。パリサイ人、律法学者たちが断罪したものを主は身を挺して、許してくださいました。会員の現場で捕まえられた女性も、私もあなたを罪に定めないと、人は誰も裁くことができないものです。そして裁き主である主が許してくださいました。その代わりにご自身が身代わりになられたからです。罪をないがしろにしてはいけませんけれども、私たちはこの世の裁きにおいても許しが豊かであるように、 復讐の連鎖にならないように、そしてやり直していけるように、法の下の平等、そしてやり直しの機会を与える裁きを心得たいと思います。また民族の垣根については、キリストによって、完全に取り払われました。民族差別ということはなかなかしつこく残っていた部分があります。今でこそ、公に差別はいけないと言われていましたけども、かつての植民地主義においては、ヤペテの子孫、白人至上主義ということが横行していました。聖書を曲解して、セム、ハム、ヤペテのこのハムの子孫が呪われてる、だから、奴隷にしていいとかですね、人と見なさなくていいという、聖書の教えの曲解が、されて、それが、キリスト教へのつまずきとなったこともあります。私たちは、聖書に忠実にありたいと思いますし、そのような禍根を、また逆の意味で引きずらないように、したいと思います。最後に覚えたいことは、聖書の教えのバランスの保ち方です。神様は清い方、厳しいお方であるとともに、憐れみと許しに富んだお方です。ともすれば、熱心になると厳しくなりすぎて、自分だけでなく他の人にも厳しく当たって裁いてしまう危険があります。また気をつけないと緩くなりすぎる危険もあります。許されてるんだから、もう罪深い方が恵みいっぱい感じられるというふうに方丈に走ってもなりません。また、テキストの、終わりの方にありますけども、コルバンという、パリサイ人と立法学者たちがやっていたことですけども、戒めの中で優劣をつけて、神様への捧げ物が一番大切で、そして両親への扶養義務とかですね、愛は神様への捧げ物よりも優先順位が低いから、捧げ物になりましたからお父さんお母さんあなたのためには出せませんと、そういうことがまかり通っていたことをイエス様は諌められました。信仰者は、ともすれば、信仰を隠れ身のにして、不道徳をと言いますか、聖書の、戒めの、一部をですね、自分の都合のいいように変えてしまうという危険がありました。イエス様の時代にもそれが横行していましたし、今もなくなっていないかと思います。私たちも奉仕、大切だからと言って、家族のことや子どもたちのことをほったらかしに、あるいは悲しい思いをさせるということが、ありがちです。一つ一つ祈りながら、神様に、守っていただきましょう。そして悲しませることがないように、共に喜ぶことができるように歩んでいきましょう。 聖書の教えを、まあ、極端に見てしまう、一部を大切にしてしまうと、いつの間にか誤った信仰に陥ってしまいます。私たちは、その点で、聖書すべて神の言葉で大切だと、であるということを、初心に帰って、いつも問い返していきましょう。最後に、マタイの福音書の、5章の17節から20節を拝読してお祈りいたします。マタイの福音書5章です。17節から20節です。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあなた方は決して天の御国に入れません。人の義は限界があります。しかし、キリストの義は全てを全ういたします。この方にあって、私たちは、主に喜ばれることを目指していきましょう。お祈りいたします。天の父様、今しめの一つ一つが大切なことを覚えますが、とても全部は守れないものです。ただ、あなたが許してくださり、また憐れんでくださるからこそ、私たちは希望を持って歩んでいけます。どうかあなたに頼り、従っていけますように、また私たちに新しい心を満たし、正しい判断と、またあなたの力によって、歩めますように日々守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。